タエコはもちろん、ばあさんも、この魔法を使うところは誰の目にも触れないと思っていたのに違いありません。しかし、実際は、部屋の外にもう一人、戸の鍵穴から覗いている男があったのです。それは一体誰でしょうか。言うまでもなく、書生の遠藤です。遠藤は太古の手紙を見てから、一時は往来に立ったなり、夜明けを待とうかとも思いました。が、お嬢さんの身の上を思うと、どうしてもじっとしてはいられません。そこでとうとう、盗人のようにそっと家の中へ忍び込むと、早速この2階の戸口へ来て、さっきから隙見をしていたのです。しかし隙見をするといっても、何しろ鍵穴を覗くのですから、青白い香炉の火の光を浴びた死人のような妙子の顔がやっと正面に見えるだけです。その他は机も魔法の書物も床にひれ伏したばあさんの姿も、まるで遠藤の目には入りません。しかし、しわがれたばあさんの声は手に取るようにはっきり聞こえました。
あぐにの神、あぐにの神、どうか私の申すことをお聞き入れくださいまし。
ばあさんがこう言ったと思うと、息もしないように座っていた妙子はやはり目をつむったまま突然口を聞き始めました。しかもその声がどうしても妙子のような少女とは思えない荒々しい男の声なのです。
いや、俺はお前の願いなぞは聞かない。お前は俺の言いつけに背いて、いつも悪事ばかり働いてきた。俺はもう今夜限りお前を見捨てようと思っている。いや、その上に悪事の罰を下してやろうと思っている。
ばあさんはあっけに取られたのでしょう。しばらくは何とも答えずに、あえぐような声ばかり立てていました。が、妙子はばあさんに頓着せず、おごそかに話し続けるのです。
お前は哀れな父親の手からこの女の子を盗んできた。もし命が惜しかったら、明日とも言わず今夜のうちに早速この女の子を返すがよい。
遠藤は鍵穴に目を当てたまま、ばあさんの答えを待っていました。するとばあさんは、驚きでもすると思いのほか、肉々しい笑い声を漏らしながら、急に妙子の前へ突っ立ちました。
人をバカにするのもいい加減に惜しい。お前は私を何だと思っているんだえ？私はまだお前に騙されるほど、猛録はしていないつもりだよ。早速お前を父親へ返せ。警察のお役人じゃあるまいし。阿国の神がそんなことをお言いつけになってたまるものか。
ばあさんはどこから取り出したか、目をつむった太鼓の先へ一丁のナイフを突きつけました。
さあ正直に白状をし、お前はもったいなくも阿国の神の声色を使っているのだろう。
さっきから様子を伺っていても、太鼓が実際眠っていることはもちろん遠藤には分かりません。ですから遠藤はこれを見ると、さては計略が露見したかと思わず胸を躍らせました。が、妙子は相変わらずまぶた一つ動かさず、あざ笑うように答えるのです。
お前も死に時が近づいたな。俺の声がお前には人間の声に聞こえるのか。俺の声は低くとも天井に燃える炎の声だ。それがお前にはわからないのか。わからなければ勝手にするがいい。俺はただお前に尋ねるのだ。すぐにこの女の子を送り返すか、それとも俺の言いつけに背くか。
ばあさんはちょいとためらったようですが、たちまち勇気を取り直すと、片手にナイフを握りながら片手に妙子の襟髪をつかんで、ずるずる手元へ引き寄せました。
この雨め、まだ強情張る気だな。よし、それなら約束通り人思いに命を取ってやるぞ。
ばあさんはナイフを振り上げました。もう1分間遅れても妙子の命はなくなります。遠藤はとっさに身を起こすと、錠のかかった入り口の戸を無理無体に開けようとしましたが、戸は容易に破れません。いくら押しても叩いても手の皮がすりむけるばかりです。